こんにちは。一般社団法人日本高齢者改善介護協議会理事長のフロレンス岩下こと岩下ゆかりです。よろしくお願いいたします。今回は改善介護士2級基礎養成講座の第7章の講座となりますので、よろしくお願いいたします。こちらの講座はですね、生活場面から見る身体観察のポイント、中央法規出版さんのテキスト、この書籍をもとにテキストとして使っておりますので、ぜひこちらをご準備いただいて、ページ数も、こちらのページ数のことを言っておりますので、参考図書にしてください。では第7章はですね、テキストの92ページからです。92ページからは口腔ケア場面での観察のポイントを学んでいきます。まずですね、口腔ケアを理解するということで92ページ。口腔ケアはですね、介護保険が始まり、そして介護予防が途中で要支援の方への介護、要介護にならないように予防しようということが介護保険で導入されてから、特に、肺炎を予防することができるということが、介護職員の皆様にこう普及しまして、これもやっとという感じではあるんですが、やっと普及しまして、口の中をきれいにすることイコール、例えば歯を、虫歯を、少なくするとか、歯槽膿漏を少なくする、歯が抜けないようにするといった口の中の歯の問題だけでなく、肺炎に関係するんだということが、知れ渡るようになってきましたね。唾液を誤嚥する。唾液というのは、高齢者になるとですね、知らない間に肺の方に流れ込んでしまうものなんですが、この研究データによるとですね、よく磨く人の口腔内細菌層、よく磨く方の口の中には1000から2000億個奥子もいるんですね、奥もいるんですが、の細菌数で、これはよく磨いている人なんですね。で、あまり磨かない人だと4000から6000億個、ほとんど磨かない人はもう1兆個、もうびっくりマークって感じですが、1兆個も細菌が増えるです。そうすると同じ唾液でも細菌の数っていうのが本当に人によって違うんですね。で、そして細菌の種類というのも全く変わってきます。で、このよく磨いている、きれいにマウスケアをしている、口腔ケアをしている唾液を、もし唾液がもし間違えて肺の方に流れ込んだとしても、そんなに炎症は起こさない、肺炎は起こさないんですが、このほとんど磨いていない1億個もある唾液を、唾液が肺の方に入ってしまったら、もう一発で肺炎になってしまうぞというぐらい、極論ですが、そのぐらい違うということになります。よく言われるんですけど、我々介護援助をね、生活援助とか身体介護をしていく我々にとっては、例えばおむつ交換なんかはね、便や尿を扱いますから、どうしてもこう汚れてしまう、こう菌がいっぱいいるんだっていうのは分かりやすいと思うんですけど、実は大便と同じぐらい口の中は汚いというふうに言われています。だから便のことをちょっと汚いななんて思ってる人がいるとしたら、口の中も同じように思わなきゃいけないぐらいなんですね。でも口の中のマウスケアのお手伝いをしているときに、手袋もしないで素手でやってる人結構見かけますよね。なので歯医者さんから聞いた話なんですが、介護職員、介護のお仕事をしている方の口の中の菌の種類を顕微鏡で見ると、高齢者のにしかあまりいない菌を介護職員は持っていることが多いそうです。ということは、口の中の菌というのは感染するんですね、うつるんですね。なのでマウスケアをするとき、口腔ケアをするときには、手袋をして自分に感染しないように心がけた方が良いのではないかと思っております。そして歯周病などの影響を受ける疾患 人工関節の手術とかですね、狭心症や心筋梗塞、糖尿病なども歯周病などの影響を受ける病気だというふうに言われています。これはどういうことかというと、股関節の手術をする方で、人工関節を埋め込み手術をするっていうことはよく高齢者の場合多くあります。大腿骨頸部骨折をねする方多いですからね。そうするとその時に人工関節を入れるんですが、何でしょう、その手術の時に歯が悪い、口腔の中が問題がある、歯周病があるみたいな時には手術が、ね、延期になる人、しばらく口の中をきれいにしてから延期にしましょうっていう人多いですね。で、人工関節はどちらかというと骨折というよりも、関節炎、関節炎をずっと患っててもう歩くとすごくすり減って痛いというような方が入れることが多いので、そういう方の場合はもう計画的に口の中をきれいにしてから手術をするということが行われているようです。であとこの歯周病菌は狭心症や心筋梗塞、そして糖尿病にすごく悪影響を及ぼすということも分かってきましたので、この手の病気の方たちが口腔内、口の中をきれいにしておくということは命にも関わるということになります。93ページには口腔ケア時の観察ポイントが書かれています。口腔内の観察は歯に、ね、歯垢がついていないか、歯石がついていないか、虫歯、歯肉炎、食べ物の食物残渣といいますが、食べ物の残りが挟まってないかとかですね、あと舌苔、舌に苔が生えていないかとかですね、あと口内炎ができてないか、口臭がないか、そして入れ歯がこうきちんとねうまくはまっているか、こう歯が抜けた場所がないかなどを観察することが必要になってきます。で、観察のポイントは皆様そういう施設とかデイサービスなんか、あとは訪問看護とか訪問介護ですねなどにでご自宅に行かれる時、あと訪問入浴もそうですね、そういう時に血圧を測ったり体温を測るというバイタルチェック、健康チェックをすることがあると思うのですが、私のところの施設もそうですけど、血圧とかお熱とかを、体温とかをね測りながら、あーんと口の中を必ず1日1回は確認するようにしています。で、それは目的が2つあって、1つは以前にお話しした食事のところで、ね、お話ししましたが、脱水状態ではないか、舌を見ると舌が乾燥気味だとかね、水分が潤ってるというのはすぐ分かりやすいものなんですね。なので舌を毎日見ることによって脱水を早めに発見するという目的と、もう1つはこの口腔内の観察、歯がどういう状態か、結構ね歯が途中で抜けそうになっちゃってグラグラしてる人なんかも多いですね。そういうものを早めに見つけ出すってことですね。そしてもちろん口腔ケアはお食事のたびにやりますので、お食事のたびに確認するっていうことも必要になります。で、ここで見逃されやすいのは、全介助の高齢者の方はですね、介護職員が全部介助するわけですから、あんあしてって言ってこうね磨いて磨きますので、見るチャンスがあるわけですね。観察のチャンスがある。でも自分でやれるから大丈夫ですと言って、結構歯ブラシをちゃちゃってなんかもう本当に数秒で終わっちゃう、歯磨きがっていうようなタイプの高齢介護者の方ですと、あまり見せてくれない、見るチャンスがないっていうことがあります。そうすると実はその方が一番歯垢も歯石も溜まっていて、虫歯もあって、歯肉炎もあって、口内炎もあってみたいに問題が多いことが多いですね。なので、歯科医師との連携を図ることがこういう時はとても大事になります。で、もう一つ、認知症の方であまり口を、ね、開けるのを嫌がる方なんかもやはり歯科医師と連携をとって、歯科医師さんがですね、訪問歯科診療、居宅療養管理指導で歯科医師にお願いすることもできますので、そういうものをお願いして、歯科衛生士さんも、ね、代わりに来てくれたりしますから、口腔内の定期検診 というものをしてもらうということもとても重要です。で、年に2回以上、本当は季節ごとに年に4回ぐらいやった方がいいという意見もありますが、最低でも年に2回以上は定期検診で歯石を取っていただいたり、磨き方のチェックをしていただいたりということはとても大事になります。で、歯ブラシのブラッシングの方法ですね、使い方っていうのも、歯科の先生や歯科衛生士さんに教えていただくことで、もちろん利用者さん自体も勉強になりますけど、介護をしている我々介護職員側も大変勉強になりますので、そういう時にお任せしないで一緒に勉強するっていうことも大事ではないでしょうか。テキストはですね、結構細かく観察のポイントが書かれていますので、93ページ、94ページ、95ページよくご確認しておいてください。そして96ページ、適切な口腔ケアの方法ですね。口腔ケアとは何ですか？マウスケアという言い方もしますが、口のことマウスですからね、英語で言うか日本語で言うかの差なんですが、どちらでも大丈夫です。定義がございます。口腔清掃や義歯の取り扱いのことを口腔ケアと言います。口腔清掃、要するに口の中を掃除するってことですね。で、入れ歯の取り扱いも口腔ケアの中に含まれます。毎食後に必ず口腔ケアは実施してください。で、ブラッシングの基本があります。ブラッシングというのは歯ブラシで口腔内の汚れを取ることがブラッシングですね。で、歯ブラシはこれは高齢者だけじゃなくて、どの人も実はそうなんですけども、小さめの方がよくきれいに磨くことができます。そして人によってね、サイズが違うんですけど、選び方とすると、上の歯の前歯2本分の幅で選ぶといいというふうに言われています。私結構前の2本が大きいんですけど、そうすると大きくなる気もしますが、あんまり大きすぎると口の中が、私なんかもそうですけど、私口があんまりバーンって開かないタイプなので、そういうタイプの人とかは、前歯2本分より少し小さめの方がいいかもしれないですね。で、歯ブラシの使い方、ブラッシングのポイントとしてはですね、200グラムの圧をかけて磨くのが良いと言われています。結構特に男性とかでガシガシガシガシって磨いて血だらけになってっていう、すごい強い力で磨く方多いんですけれど、あまり強く磨いてもね、傷つけるだけで意味がないんですね。で、200グラムって結構、これ一度皆さん実験してみるといいですが、お家に普通の食事用の量りがあると思うんですけど、計量器。その計量器にちょっと歯ブラシを少しこう当ててみて、こう磨くふりをしてみてください。その時に、もちろん数値はブレますけど、大体数値が出ますよね、何グラム。それを200グラムがこのぐらいの力なんだなっていう目処でいいので、目処をつけることが必要ですので、やってみると、結構軽い力です。なんかあんまりガシガシ磨く感じではありませんね。そして歯ブラシはですね、このテキストには、97ページですね、ブラッシングのポイントとしてイラストでどのように磨くのが良いかというのが細かく書いてありますので、こういうふうに磨くんだというのを理解しておいてください。そして、分かりやすいこととしては、糸切り歯、八重歯ですね。八重歯の部分が2個ありますよね、上下にね。この八重歯の部分を基本に、奥歯から八重歯、八重歯から八重歯の前の歯、反対の八重歯から奥の歯。そうすると、上の歯を3等分できますよね。で、下の歯は下の歯で同じパターンで3等分できますね。6等分して、その、どっちからでもいいです。自分のそれはやりやすい方で。まず右の奥の前、上の歯から。で、その3分の1の奥をよく磨く。で、よく磨き終わったら次前の中で、次左側っていうふうに6箇所に分けて、磨き残しのないように磨くっていうふうに意識すると、結構忘れにくいです。あまり何も考えずガチャガチャガチャガチャってね、磨くとどっかをちゃんと磨かない場所が出てくるので、6等分して磨くんだ、今は6等分の6分のどこをやってるんだっていうふうに意識しながら磨くと、とてもこれは自分の歯も、要介護者のね、高齢者の方の歯を磨くときも同じですね。で、歯ブラシはあまりこう大きく動かさない、ちっちゃくこちょこちょこちょこちょっとちっちゃく動かす方が傷 きれいに取れるというふうに言われています。そして歯だけではなく口腔清掃ですから歯の清掃だけではないんですね。なので舌も汚れやすいです。舌もクリーニングをしてください。で、舌苔ができ始めますとこれはカビの一種ですので口臭もしますし、あとやっぱり口の中にカビがいっぱいある張り付いているわけですから食べ物を食べた時にカビを一緒に食べる感じなんですね。美味しいわけがないじゃないですか。なので味覚が変化して美味しくないから食べないっていうことにもなりかねません。ですので舌に舌苔がついていないっていうことが大事になります。で、今は舌用の、ね、歯ブラシ舌ブラシっていうのも売ってありますので、私たちの施設も入居されるサービス付き高齢者向け住宅ですが入居される時に、舌用のブラシと歯用の歯ブラシと両方、あとそれとうがい用のコップですね、この3点セットを必ず準備していただくようにしています。そうしないと歯ブラシでもまあ一応できますけど綺麗にしたいと思うとねなかなかやりにくいものなので舌のブラシもご準備いただけるといいかなと思いますね。で、舌をブラッシングする時の注意ですが、舌は粘膜なのでやはりあまり強くこすりすぎると傷ついてしまいます。粘膜というのは歯茎もそうですね。歯茎もあんまり強くすると傷つきますよね。で、まあ、歯は傷ついててもなかなか見えないので分かりにくいんですが、歯茎や舌は傷つけてしまうと出血したり赤く腫れたりして痛くなってすぐ分かりやすい場所でもありますので、あまり強くこすらない。で、例えばご自宅在宅生活が長くてあまり衛生環境が良くなかった方などが施設に入居したりデイサービススタートしたりするとですね、で訪問介護が始まるみたいな、サービスの最初の頃はもう石みたいな舌苔がこうくっついている人っていうのがたまにいらっしゃいますね。そういうのをいっぺんに無理やり剥がそうとすると結構危険ですね。舌自体もこうベリッと剥がれてしまうことがありますので、そういう時はもうしばらく時間をかけて少しずつという感じで、あまりこう傷つかないように少しずつやっていく、少しずつ取り除くということがいいと思いますね。歯周囲のクリーニングっていうのが99ページに書いてますが、特に虫歯になりやすいとか汚れがたまりやすいのは歯茎と歯の間のところなんです。その付け根のところにたまりやすいので、それを取るためには歯ブラシを45度の角度にして当ててやるとこう歯のブラシングの先、歯ブラシの先がね入っていきますので、45度の角度で当てるというのも大事になります。6番目にですね、99ページの一番下、丸6、抜けかかっている歯というふうに書いてありますね。もし、口腔ケア中に抜けかかっている歯を見つけた場合、どうするかということですが、もうこれは早めに歯科受診、訪問歯科とかですね、歯科の外来に行った方がいいです。なぜかというと、高齢者の方の場合は、抜けたことに気がつかず、そのまま飲み込んでしまったりする人多い。ですね、そうするとうまく、まあ、どこにも引っかからずにね便に上手に出てくれればありがたいんですが、どっかの粘膜とかに引っかかって潰瘍を起こしたり出血を起こしたりする可能性もゼロではありません。結構歯の根っこっていうのは尖っているものなのでね、ですから抜けそうな歯を見つけた時には早めに歯科受診をして抜歯をしてもらうというのが大事になります。その他のポイント、100ページに書かれていますが、食事を例えば体調が数日間風邪ひいたとかね、そういう体調が悪いみたいな、まあ、入院するほどでもないけどっていうような時に体調悪いからご飯食べませんと言って食事をしない抜く方がいらっしゃると思います。で、なんとなく一般的感覚だと食事をしないから口の中汚れてないから食べ物入れてないから磨かなくてもいいんじゃないかっていうふうに思いがちなんですが、実は食事を しない方が汚れやすいんですね。食事をするっていうことは食べ物を口に入れてこう咀嚼噛むことによって唾液も出して、そのおかげで自浄作用といって自分自身で歯の中を口の中をきれいにしているという作用があるんです。 ところが食べない方っていうのはこの自浄作用が効かなくなりますので、食べ物を食べていなくても実は細菌が増えたりいたします。ですので、やはり1日3回は磨いた方が良いということですね。特にこれって景観栄養、胃ろうとかね、頸尾から栄養剤を注入している景観栄養の方たちが食べないんだから大丈夫みたいな感じで、全く、口腔ケアをしないという施設もまだまだあるようですので、そういうことのないようにしていきましょう。目的はその歯をきれいにするだけではなくて、細菌を減らす、唾液の中に含まれる細菌を減らすために、その細菌の材料になる歯石や歯垢とかね、そういうものが増えたりしないようにするっていうことが大事になりますのでね。歯ブラシの取り扱い、一応ね、歯ブラシはメーカーさんにも言わせると1ヶ月で交換なんだそうですね。で、なかなか1ヶ月で交換は難しいかもしれませんが、あまり古いまま使用しているとブラッシングの効果が悪くなりますし、あとはよく介護施設でたまに見かけるのはですね、数名、例えば 5,6 名の歯ブラシを一緒のコップにこう一緒に並べてるみたいに、そうすると歯ブラシ同士の先が、毛の部分がくっつき合うみたいなことが起きますね。で、これは先ほど言いましたが、国内の細菌というのはもう排便と同じぐらい、便と同じぐらい汚い菌がいっぱいうようよいる場所なんです。なので、そういうふうに他人の歯ブラシとくっつけるということのないようにしてください。で、特に磨いたら血が出ちゃうような人がもしいるとしたら、血液は一番感染源としては怖いですよね。その血液のついた歯ブラシをくっつけ、歯ブラシ同士をくっつけちゃうっていうことはとても良くないですので、取り扱いはそういう意味ではご注意ください。で、そういうのが嫌だからといってですね、毎回ハイターのような次亜塩素酸ナトリウムミルトンとかね、ああいうもので消毒してるっていう施設もあるんですが、そこまではする必要はありません。皆様方もご自宅で歯磨きした後、歯ブラシを毎回ミルトンとかハイターにつけているなんていう方はいらっしゃらないと思うんですね。なぜかというと、口の中はどうしてももう汚いものなんです。きれいにすることはできないんですね。細菌をゼロにするということはできないんです。ただもちろん、すごく1兆個ある人と1000億個ある人の差はありますが、1000億個をゼロにするということはできないんですね。なので、そういうものに関してハイターとか消毒を使うのは無意味ですので、無駄なことになりますので、そこまでやる必要はありません。101ページに、電動ブラシの使い方が書かれてあります。電動ブラシはね、もともとご自宅で使っている方もいるかもしれませんが、もともとね、手の不自由な方用に開発されたものなんですね。力がなくてもできるようにと。なので、電動ブラシが反対に使いやすいという障害をお持ちの方もいらっしゃいますので、可能であれば取り入れても大丈夫です。入れ歯の取り扱い、義歯は自分でケアができない方結構多いと思いますので、取り外して、ブラッシングをして、洗浄剤につけて保存するというようなことを解除することが多いですね。で、歯ブラシで磨くときに、義歯は本物の歯と違ってかなり弱い、表面が傷つきやすいんですね。なので、歯磨き粉を使わない方が傷つきにくいです。で、歯磨き粉を使わないでブラッシングだけで十分汚れが取れるですね。で、それだけで不安な方は、今は洗浄剤が販売されていますので、洗浄剤の中に、保管するということで、さらに汚れや細菌などを取り除くことが可能です。で、義歯のサイズが合わないとかですね、あとは義歯の針金というか金具の部分がこう引っかかって、そのせいで口内炎ができるみたいなパターンもありますので、義歯の周りに問題がないか、はめているところに問題がないかというのも常に観察してあげてください。102ページです。介助が必要な方の場合の介助方法ですね。 洗面所を利用というふうに書かれています。どういうことかというと、なぜかですね、介護施設、特にデイサービスとか介護施設のホールなんかでお食事を、食堂とかですね、お食事をします。そうするとそこの会場の中にですね、ちゃんと洗面所が設置されているのにもかかわらず、なぜかご飯を食べたテーブルのところで前とか横の人がまだお食事をしているのにもかかわらず、はい歯磨きしてくださいって言って歯磨きセットが持ってこられる。で、前で普通にお食事をしている人の前で歯磨きが始まるみたいな場面、皆さん見たことあると思うんですが、これって質の良い生活という意味でどうだと思いますか？皆様はご家庭で、テーブルを家族と一緒に囲んで食べて、あ、終わったら歯磨きしてらっしゃいって言われて、テーブルのところで歯磨きはしないですよね。通常は洗面台まで行って、洗面台とかね、そういう水道のある場所に行ってそこで歯磨きをしませんか？そして鏡を見ながら、ちゃんと磨けてるかなってね、残り歯石が残ってないかなって見ながら磨きますよね。ところがなぜか介護施設に入るとそこまで連れて行ってもらえない。せっかく洗面台はちゃんと準備されているのに、という光景をよく見かけます。やっぱり普通の生活をいつまでも続けられるってことは大事ですから、洗面所にお連れしてくださいね。そしてベッドで、もしベッド上でお食事をしていて、ベッドから洗面台まで行くのが大変、お互いに辛いみたいな感じの方がいらっしゃる場合は、特に寝たきりでお食事をしているような方がいらっしゃいましたら、行外ではなく側外でブラッシングをして、側外でうがいをする方が、嚥下が間違ってね、誤嚥するということが少ないです。で、歯がない方で口の中の舌とか、あと粘膜なんかをきれいにする、結構歯がないレベルの方で認知症状が強い方なんかは、唾液が固まったものがほっぺたの裏側にくっついているとかね、そういうこともありますので、痰の塊とかがくっついたりします。そういうのを取るときに、歯ブラシだとやっぱりちょっと粘膜が傷んだりしますので、スポンジスワーブという、先にスポンジがついた商品が今いっぱいね、いろいろ便利なものが売ってますので、そういうものを使って、副歯用具を使って口の中をきれいにしてということが大事です。で、昔はなんかガーゼをね、手に巻いてこう指を入れてきれいにしましょうなんて、私の学校の時なんか習いましたが、やはりそれは噛まれたりとかですね、感染する危険とかもありますし、あまり やられてる方もね、口の中に手突っ込まれるってあまり良いものではないので、そういうものはなるべく使わないで、今はスポンジスワブなどを使った方がいいと思います。103ページに義歯の重要性が書かれています。歯が全部なくなっても歯茎で食べれるから大丈夫と言って、全く入れ歯を作らないっていうお考えの高齢者の方も多いんですが、できる限り入れ歯は作った方が良いですね。で、もちろん外見という意味でも若く見えますし、あとは歯があることで咀嚼力、噛む力が向上します。そして噛む力が高まるということは、消化を助ける、胃の消化を助けることにもなりますね。なので栄養改善にもつながります。そして最もね、高齢者で重要なのは、歯があるかないかで認知症になるリスクとかね、認知症の症状の程度が変わる、予防にもつながるということが分かってきました。なので認知症の症状が気になる方なども、歯を作る、義歯を作るということはとても大事ですので、歯が抜けてき始めたら、もちろん歯が抜けないようなね、歯を守るということを若いうちから本当はやっといてほしいんですが、どうしても抜けてしまった方なんかは、早めに義歯の方、入れ歯の方を作っておいた方が認知症状にも有効です。104ページに歯科医師との連携が書かれています。歯科医師、訪問診療や居宅療養管理指導で歯科の先生に来ていただいている、ところは増えましたでしょうかね。まだまだ内科の先生の、ね、居宅療養管理指導は増えて訪問診療も増えましたが、歯科の先生でご自宅まで来てくださる サービス付き高齢者向け住宅のところまで来てくださる、介護施設まで来てくださるという方はなかなか、ね、見つけるのが大変。私のところもやっとここ数年前に見つけ出してですね、出会えることができまして来ていただいていますが、なかなかね、歯科はたくさんあるんですけど、訪問をしてくださるというところが少ないのでね、見つける、自分の地域で見つけるようにしてみてください。歯の欠損でね、早めに受診する、先ほどね、これは緊急時の場面のことですね、言いましたね。緊急時の場面はごめんなさい、ここはやりましょうかね。歯が欠けたら早めに受診ですね。そして肺血症という、血の中にたくさんの、血液の中にたくさんのばい菌が入って亡くなる病気があるんですが、これって歯周病菌が増加している人たちが肺血症で亡くなることって結構ね、この頃増えてきてるそうなんです。なので歯周病菌はとにかく侮れません。歯周病はもう早めに治すことが大事です。感染性心内膜炎、心不全や心臓の弁の手術後にこの感染性心内膜炎という病気にかかる人が多いんですが、これも歯周病菌が悪さをしているというふうなことが分かってきました。ですので結構ね、重症な病気、命に関わる病気の原因がなぜこんな急にこんな病気になっちゃったんだろうっていうことを探っていったら、歯周病と同じ菌だったっていうことは多いですので、口の中は若いうちからきれいにしておくとね、いいですね。ここで少しテキストにはないんですが、マウスケアに絡む病気のことをご説明しておきます。風邪症状、風邪はなんでマウスケアと関係があるかというと、マウスケアをきちんとしていると実は風邪をひきにくいということが分かっています。なので小学校とか子どもさんもそうですし、保育園とかね、お子さんもそうですし、高齢者もどうしても風邪ひいて肺炎になりやすい年代の方たちというのは風邪が命取りになることもあるんですね。なので風邪の早めのうちから悪化させないためにも口の中をきれいにしておく、風邪っぽくなったらいつもよりさらにきれいにするということが必要です。で、通常の風邪というのは食欲があれば安静で様子を見て良いというのが風邪の考え方なんですね。で、ところが高齢者の場合は結構あっという間に肺炎になる人が多いです。なので早めに受診をするというのが一番安心です。なので私たちみたいな働き盛りの年代の人たちが風邪ひいたらすぐ病院っていうのは本当は医療費の無駄遣いですね。まず症状としては熱、発熱がありますね。で、この熱の考え方も、これは何が原因であろうと熱というものに関しての考え方は一緒なんですが、熱が高くなるとき、上昇するときというのは本人さんは寒いんですね。で、ガタガタとこう震えます。悪寒戦栗と言いますが、こう寒いんですね。で、この寒い時まだ熱はそんなに高くなくて、熱の数値はね、体温計の数値はそんなに高くなくても、寒がっている、震えているような時はもっと熱が今後上がるぞというサインです。なので本人もなんか熱イコールアイスのみたいな、冷やすというふうに思っている人が多いんですが、寒い時はいっぱいお洋服着て、いっぱい布団もかけて温めてあげてください。ところがしばらくして熱がね、上がりきります。38度5分とか8度8分とか、下手すると40度みたいな時もありますが、上がりきると今度はもう暑いんですね。顔もポッポ赤くなっていますし、汗もいっぱいかきますし、暑いです。この暑い時にはそれこそ冷やして、クーリング冷やしてあげてください。で、このどうもね、体温計の数値で冷やすことを勝手に決める介護職員いるんですが、熱は冷やせば治るのよみたいに思ってる人がいますが、熱は冷やしても治りません。関係ないです。冷やすか温めるかは何でやるかっていうと、本人が心地よいかどうかだけです。冷やしたからといって下がるものではありませんね。一時的にね、その部分が冷たくなるのでなんとなく体温が下がった気にはなりますが、熱を発熱している理由というのは病原菌と戦っているサインなんですね。なので実は熱を無理に下げるというのは戦いを妨げることになるので、本当は下げない方がいいんです。 だから熱、高熱のままうなされている方がいいんです。ただ高齢者の場合は高熱のままうなされているともうあっという間に肺炎になる人が多いし、体力も消耗します。食事もね、熱のせいで食べれない、体力が失われる。なので解熱剤を使って熱を下げるということを選択しますが、我々のような健康な人が風邪などで熱があるときは、実は解熱剤とか使わないでそのまんま自然に任せておいた方が、自分の体で頑張って戦ってるわけですので邪魔をしない方が本当はいいですね。そして咳やターンも出やすいですね。で、咳やターンはその悪い病原菌を外に出すために咳をして、痰の中にその病原菌がいっぱいいるんで、それを出すためにやっているので、我慢しないでどんどん咳をして痰を出すのはいいことなんですが、ただそのせいで周りの人に感染しやすくなります。なので、感染を予防するためには、うがいをして手洗いをしてっていうのを徹底する。換気をする。要するにこの室内の空気の中に空気感染しますので、換気をする。そしてお洋服もね、こういうところにくっついちゃいますので、衣服のとか、あと寝具シーツなんかのね、清潔にします。で、なるべく個室対応であんまり人と会わない方がいいですね。そして水分補給をして、痰は水分が少なくなるとこう固まって硬くなって出にくくなります。痰は出した方が良いので、なるべく水分補給をしましょう。で、痰はできるなら飲み込まない方がいいです。ただ認知症の高齢者の方とかはね、痰が出たらごっくんって飲んじゃう人結構多いんですが、なるべく出した方がいいです。まあ、飲み込んでも胃酸で、その病原菌は殺されますので、特に大丈夫なはずなんですが、この頃は胃酸が弱い人が多いので、そのままそのせいで胃腸炎になっちゃうみたいな人も多いのでね、なるべく痰には病原菌がいっぱいいると思ってください。で、痰の色や性状を確認する。咳もいろんな乾いた咳なのかね、湿った咳なのか、ずっと続いているのか、夜だけなのかっていうようなことを観察する必要があります。下痢や嘔吐、結構この頃の風邪は風邪だけで、喉や鼻や咳だけの風邪ではなく、下痢嘔吐を伴う人が多いですね。水分と塩分が失われます。これは最初の時ね、お食事の時に説明しました。そして食欲低下、水分補給は通常より多めに、いつもよりも多めに飲んでいただきます。熱とかね、下痢とかしてますので。で、水分と食事が取れないようであれば、やはりすぐに受診をした方が良いということで、食欲が一番の受診の目安です。で、受診する前に経口補水液などを飲んでいただいて脱水予防に努める。それも飲めないようだったら、やはり受診は早めにということになります。インフルエンザもね、今年もね、すごく流行りましたが、毎年毎年どんどんこう大流行して、いろんな人がインフルエンザにかかっていますが、風邪とインフルエンザ何が違うかと言いますと、風邪はコロナウイルスなど、細菌が原因のことが多いんですね。で、その細菌もいろんな菌がいっぱい、いろいろです。インフルエンザはインフルエンザウイルスのみが原因です。で、細菌ではないですね、ウイルスです。世の中にいるばい菌っていうのは大きく分けると3つ、細菌とウイルスとカビ、この3つが、まあ、他にももっといっぱいありますけど、大体世の中でよく、見かけるというか、よくあるのはこの3つになります。そこで風邪は細菌によるもの、ウインフルはウイルスによるもの、全然違うんですね。で、風邪の症状は鼻水、咳、痰、喉の痛み、軽度の発熱、あんまり40度まで風邪で出るっていうことは少ないですよね。で、インフルは悪寒がすごい、もう寒くガタガタ震えます。それはなぜかというと高熱になりやすいからですね。で、かなり体もだるく、38度以上、まあ、40度まで行く人もいます、高熱。そして熱が上がると関節の痛み、関節も一緒に痛いことが多いです。頭痛とか筋肉痛を伴う人もいらっしゃいます。で、対策、まあ、インフルエンザも風邪もこれは一緒ですね。やっぱりうがい、手洗いとかね、マウスケアの徹底っていうのは一緒です。ただインフルエンザは予防接種がありますので、まあ、皆様もやってらっしゃると思いますが、予防接種もいきましょうっていうことですね。ただこの頃予防接種本当に効くのかなっていうような、こう疑いの気持ちも出てまいりましたので、うちの会社は結構あまりこの頃自由に、今まではですね、会社で全員強制的に職員打ちましょうって感じだったんですが、この頃は強制ではなく、ご自由にどうぞみたいな形にしてあります。 で、手洗い、皆さん手洗いは日々お仕事をしながらちゃんとやってるよと思ってるかもしれませんが、結構見ているとちゃちゃっと済ませて、ちゃんと手洗いで菌を除去できているかというと怪しい人たちがとても多い気がいたします。上手に手を洗うというのはこんなに手間暇をかけなきゃいけないんですね。で、介護施設なんかはやデイサービスはこの表は厚生労働省からいろんなところでいっぱい出ておりますので、この表をこの図をね貼って、水道があるところ全部に貼って、この通りになるべく近づけるようにやっているかというふうに指導していくことが感染を防ぐ一番の大切な方法です。で、こういうね、今手洗いチェッカーというものが販売されていて、結構お安い値段で買えますので、このブラックライトがついてるんですけど、この箱の中にこうやってね手を入れると、ブラックライトでこう洗ったつもりの手をこうやってね見ると、白く映ったら洗い残しだよっていうことが分かるような道具も売ってますので、こういうので研修なんかをするといいと。高熱、先ほどもねちょっと言いました、38度5分の発熱時には体力が消耗する場合があります。特に高齢者、若くて体力があって特に何の病気もないみたいなタイプの人が8度5分あっても、寝てりゃ大丈夫だよ、通じすれば大丈夫というものなんですが、ところが高齢者の場合はやはり体力的にかなり消耗して食欲がなくなったり水分が取れなくなったりする人が多いですね。で、そのまま肺炎になってしまう方も多いので、受診をした方がいいですが、本来発熱というのは熱を出すことで感染の原因菌やウイルスを殺すために体の中で戦っている証拠なんですね。ですので、その戦っていることを、解熱剤を飲むということは戦っていることを邪魔していることになるので、本当は良くない。早く治るためにも熱は出たままがいいんですが、ただどうしても高齢者の場合はそのせいでね肺炎を起こしやすいので、もう熱が高くなったら38度5分出るようだったら早めに受診をお勧めします。さあ、お時間になりました。これで第7章を終わらせていただきます。受講の、この動画をね見るだけではなく、2級の改善介護士の資格を取って活躍していきたい、自信を持って仕事がしたい、講師になってみたいというふうに思っている方は、認定の試験を受けることで資格を取ることができます。ぜひ、ホームページを見ていただいて申し込んでみてください。申し込まれまして入金確認できましたら、別冊のテキストと認定試験問題が届くことになっています。そして、申し込みから、3ヶ月から1年の間に回答を送って、よし3ヶ月間で勉強してくださいよということなんですが、送っていただきますと合格か不合格かというのが分かるようになっております。受験方法はご自宅でテキストやこの動画を見ながら受講することが、試験を受けることができますので、全部丸暗記する必要はないですが、ちゃんとどのテキストの、ね、どこにどういうことが書いてあったかなっていうのが分かっていないと探すのも大変ですので、ちゃんと動画を見てテキストも見てよくお勉強をしてみてください。試験問題は記述式と小論文と両方あります。小論文は作文などもありますのでね、ぜひ皆様の意見を文章にできるようにしておいてください。で、ホームページにもっと詳しく書かれておりますので、ご関心をお持ちの方はホームページを見てください。では第7章をこれで終わります。ありがとうございました。